突撃瀬戸の元気商店。こんにちは、高橋千恵子です。瀬戸市の商店街を応援する番組、突撃瀬戸の元気商店。今週は瀬戸新開地商店街のお店をご紹介しています。今日ご紹介するのは陶磁器卸小売業、加藤長之助商店さんです。代表で3代目の加藤修司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、加藤長之助商店、名前ですよね、はい、お店の名前が、
はい、
このお名前はどなたのお名前なんですか？
自分の祖父の名前になります。
ということはおじい様が作られたお店ということですか？
そうですね、祖父の代にスタートしたお店になります。
それはいつ頃だったんでしょう？
昭和の24年頃、戦後に、始まったというふうに聞いております。
でその後お父様で3代目が修司さんということですね？
はい、そうです。
扱っているものとか事業内容というのはおじい様の頃から変わってないんですか？
いや、その時々でやっぱり変化はしてきていると思うんですけど、もともとは何か戦後の時に、骨董品を扱うようなことからスタートは、祖父はしたみたいなんですけれど、なかなか目の利いた方だったみたいですので、そういうところでは面白いものを扱ってたみたいです。
で今度はお父様の時代になって、
当時ですので結婚式の引き出物とか、そういうものに陶器が使われる時代になってきましたんで、そういうものだとか、会社関係のお使い物とか、そういうものでいろいろなところでお手伝いさせていただいてました。はい、
それはもう実際にこの、加藤長之助商店でろくろを回して全部最初から作ってということですか？
いえいえ、うちは、基本問屋さんが基本になってきてましたので、作家さんのところに依頼して作ってもらう、当時だと、結婚式場にいろんなそういうものが並べてあって、新しく新婚さんが選ぶと、今はそうですね、カタログが多くなってきましたけど、こだわれる方はやっぱり直接うちに見えていろいろ相談いただいたりしております。
そうですか。時代とともにね、いろいろこう変わってくると思うんですが、今お店の方に相談にいらっしゃる方たちってどんな相談を持っていらっしゃるんですか？
会社関係であれば、会社の得意先が新しく工場を建てたからお祝いに何かを持っていきたいとか、そういう時に瀬戸の作家さんの花瓶とか置物とか、そういうものをお手伝いしたり、あとは何ですかね、やっぱり結婚式の先の引き出物でも、個人でどうしてもこだわりがあるこの絵を入れた手作りの皿をとか、この作家さんでなんかこういうものを作ってもらえるんだろうかっていう相談を受けたり、
そういったニーズに応えて作られるんですね。
お店の食器とかなんかもちょっと変わったもの、こういうものを探してるからないから作ろうかとか、そういうことも、お手伝いできます。
こういうものはないかしら、こんなものを作ってもらえないかしらっていう、希望があれば、こちらの加藤長之助商店に来ればいいわけですね。
そうですね、普段から作家さんにいろんなものを作ってもらってますので、それをっていうふうに選んでいただくこともできます。
そうですか。例えばね、さっきの引き出物じゃないですけど、自分たち の記念すべき結婚式でね、思い入れがたっぷり入った引き出物を皆さんに差し上げるっていうのはいいですよね。
もう僕たちも手伝ってる方が楽しくなるような、そういうお仕事は、一番記憶に残ってるっていうのは、新郎も新婦もイラストレーターだったり画家だったりっていうんで、絵を描くお仕事をされてる方 で、その時はもう自分たちで描いたものを皆さんにお届けしたいからということで、記事を手配して、書く場所もちょっと借りて、2人で確かあの時は200枚300枚絵を描いて、
もう1枚1枚手書きですか？
そう、もう手書きで全部やりたいということでしたんで、そういうことのお手伝いもさせていただいたこともあります。
それいただかれた方もね、嬉しいですよね。
そうですね、全部が同じ絵じゃないんで、300枚描く方も飽きるのか知らないですけど、いろんな絵が描いてあったんで、多分式場でそれぞれ開けられて、自分のはこんな絵だったっていうんで楽しかったと思います。
そう
なんだ。いやそれはもうとってもね、楽しいし、記念に残るしね、いいですね。じゃあそんな幸せのお手伝いもされているということなんですが、私瀬戸物のこのいいよし足っていうか、もう素人だとパッと見ただけではわからないじゃないですか、
はい
ね、で今100均に行けばね、うん、カラフルなのがいっぱい売ってるし、どこが違うんだろうって、はい、若い方たちそう思ってる方が多いと思うんですが、はい、どこが違う、
どこが違うというのはやっぱ難しいと思うんですけれど、うん、まあ、見るだけじゃなくて僕は触って持ってもらいたいなっていうのはいつもよく話してるんですけれど、うん、日本の料理って他の外国の料理と違って、はい、器を持つっていう食文化って日本独特のものじゃないですか。
そうですね。
だから例えば手作りのものと数型で作ったものではやっぱ持った時の雰囲気は違うし、うん、またまあ、さっき100均っていう例えが出たんで、100均と、うん、はい、量産品でもまた非常に力を入れて作っていられるものでは、うん、持った時の感覚は全然違ってくるかなとは思うんです。
今ねお茶を出していただいて、こうちょっと縦長で口のところが開いているお湯飲みなんですが、持った時にすごく手に馴染むんですね、はいはい、でこう飲んだ時にこの口のあたりの口あたりっていうんですか、はいはい、これがまたとっても滑らかですごくいいんですが、ここですね。
そうですね、やっぱり持った感じとか、うん、うちのお客様で見えるんですけれど、お酒の大変好きなお客様で、ぐい飲みをいくつか買っていかれるんですけど、その時にですね、うん、口を一回ずつ全部つけて、はい、うん、そこまでやっぱり見るとか、うん、そういうことだけじゃなくて触れる感覚っていうのを大事にされる方も、このぐい飲みは、うん、当たった感じが柔らかいからこういう酒が合うなとか、酒の銘柄を言いながら選ばれるような方まで、
そこまでですか、でも本当にお酒の好きな方ですよね。
そうですね、うん、
まあ、お茶碗にしてもご飯茶碗にしてもね、毎日使うものなので、やっぱりこう自分 の, 手で持った感触、これって大事ですね。
そうですね、やっぱりご飯茶碗なんか本当毎日のものなんで、一番なんですかね、好みが出てくると思います、
はい、ね、その女性が持つ男性が持つ、それによってもやっぱり手の大きさも違ってくるので、大きさも変わりますよね、
はい、だからやっぱり陶器選ぶときは、うん、とにかく手に持っていただくと、うん、より深く選べるかなとは思います。
そうですか。今ねその陶器の選び方のポイントを一つ教えていただきましたが、他にはないですか。
まあ、あとは本当に自分が長く使えるものを選んでもらうと、うん、やっぱり陶器って使ってるうちに色は変化してきます、ね、特に瀬戸の織部の器とかは使えば使うほど、うん、変化してきますので、よくお客さんの古いお客様のとこ行くと、あんたどこでもらったのずっと使っとるよとかって言って見せられると、やっぱり自分とこからお届けした時とはやっぱりちょっと雰囲気が違って、よく使い込まれてる、まあ、お客さんのとこ行くと、うん、こっちも嬉しいし、多分作り手の方もそういうのを見ると嬉しいと思うんですけど、多分使う方もそれだけ愛着を持ってるんで、うん、より楽しまれてると思うんですけどね。
全体にその綺麗な一色じゃなくって、じわじわっといろんな線が入ってくる、それがまた味わいになっているということですね。
そうですね、やっぱり手作りの陶器、瀬戸のものはやっぱり、まあ、どこの産地のものでもそうだと思うんですけれど、やっぱり使っていくとその人と一緒に成長していくというか、思い出が染みていくんですかね、こう色合いとか変わっていくと思います、はい、
そうですね。昔と今ではこう昔は薪で焼いていた、ガスになった、はい、いろいろ作り方も変化してきています、はい、問屋さんっていうかね、まあ、そうやっていろんなところから仕入れたりされていて、はい、その違いはどのように
最近変わってきたんですか、はい、昔はやっぱり家族の食器を買うときは、うん、例えば5客揃いで買おうと思うと、うん、揃いのものを買ってたんですよね、はい、コーヒーカップ5つって言えば同じの5つ、うん、でも今最近は例えば家族で5人で来たら、うん、お父さんはこれ、お母さんはこれ、 私はこれっていう感じで、一脚一脚自分の本当好みに合わせて買われるような感じにはなってるなと思います。なんですかね、昔のように人が家に一軒の家に集まるとかっていうことも少なくなってきたのもあると思うんですけれど、まあより自分の個性に合わせて器選びをする時代になったなとは思います。はい、
あの喫茶店でもね、あの好きなあのカップをお選びくださいなんていうところもありますよね。
はい、ありますね。もう最近本当そういうの増えましたね。うん、
そうするとやっぱり味もね一層美味しく感じられますよね。
そうですね、やっぱり器に愛着を持つってことの、はい、あの始まりだと思います。
そうですね。瀬戸の元気商店、さあ2階に案内していただきました。こちらはなんかいっぱい作品が並んでいますが、どういうお部屋なんでしょう。
まあ、あの見本場ということで、うん、あのうちで扱っている作家さんの品物とかいろいろ並べております。
それでは、じゃあ一般の方もここにいらして、あ、これこのお湯飲みいいからこれを10脚欲しいわとか、そういう注文をされるんですか。
もちろんそういう方も見えです。ただ、うん、うちの作りが昔ながらの問屋さんの作りだもんですから、ええ、なかなか外からはあの中が見えにくいんで、はい、なかなかあの入りづらいところあると思うんですけれど、ええ、まあ、気軽にお声かけいただければ、うん、あのどうぞどうぞということで、あの見ていただけますので、はい、
常日頃はまあ一般の方ではなくて、あの、まあ、小売店の方がいらっしゃるっていうことですか。
まあ、それもありますけど、まあ、うちの父の代から本当にあ のんびりここでお話ししながら陶器のことを語りながらっていうような、あのスタイルの商売をしてたもんですから、はい、まあ、その名残でこんな感じになっておりますけれど、まあ、普段あの本当陶器好きな方でしたら声かけていただければ、うん、来てここでまたゆっくり瀬戸物の話もできるかなとお待ちしているというところです。
はい、あのさっきね見本場っておっしゃったんですが、こう拝見するとなんかギャラリーのようになってますね。
そうですね、まあ、いろんな作家さんを扱わせていただいてますので、うん、まあ、いろんなものを見ていただけると思います。
はい、周囲さんご自身もいろんなことされてますよね。
まあ、あのその陶器のこともいろいろなことを知っていただきたいということで、はい、毎週土曜日にあのメールマガジンという形で、うん、あの発行させていただいてます。
メルマガ、はい、これは内容としてはどんな感じなんですか。
まあ、全然陶器のことを知らない方がちょっと陶器に興味を持った、はい、瀬戸物に興味を持ったという時に、うん、まあ、あのその取っかかりとしてこういうふうにしてあの見るといいよとか、うん、こういう選び方をするといいよとか、うん、まあ、瀬戸の昔はこういうふうな陶器作りをしてたんだよとか、まあ、あとは瀬戸のこういうイベントがあるよ、うん、瀬戸こういうこともやってるよっていうような、うん、いろんなことを瀬戸物に関することを毎週何かかしか書いてお届けしてます。
毎週、
はい、
毎週何曜日に。
土曜日に土の日ということで。
あ、土の日で土曜日ですね。でもどのくらいになるんですか。
もうかれこれ8年足掛け8年になろうとしてます。はい、
でも皆さんにお伝えする情報っていうのも、ま、じゃあ結構たくさんあるということですね。
そうですね、もうだから8年やってると、うん、まあ、最初の頃に書いたこととはやっぱり状況が変わってきたりすることもあるので、自分で読み返してても面白いんですけれど、うん、まあ、その読み返すっていうのは全部うちのホームページの方に全部、残してありますので、案外そこを見てお客さんがうちの方に問い合わせいただいたりとか、うん、古いお客さんからまた連絡があったりとかっていうこともあります。
そうですか。そうやってねお届けして焼き物のことをもっと知っていただこうというメルマが発行して間もなく400号ということですね。
そうですね、こんなに続くと自分でも思ってなかったんですけれど、はい、
もう本当にね陶器大好きな人にとってはねとても嬉しいあの情報源だと思います。
そうです ね、
はい、そして周知さんご自身も、はい、あの学校の PTA とかの活動もされてるんですね。
はい、まあ、参加させていただいて、ここは桃源連区ということですので、まあ、桃源小学校でお父さんたちが結構元気で活動されるお父さんが多いので、父ちゃん会っていうお父さんのグループがあって、
はい、
まあ、桃源小学校の桃の字から父ちゃん会なんですけれど、
陶器の桃と父ちゃんを引っ掛けて、
はいはい、かけて、
で
ありがたいことにあの学校は山がすごく広くて、 とてつもなく広い学校ですので、うん、その裏山にみんなで、草刈りに、うん、もう先生たちがただけではちょっともう管理も大変なので、お父さんたちでみんな草刈りに行って、まあ、あの敷地の草刈りですので、うん、草刈り機をみんな1台ずつ背負いまして一斉に山に入っていくんで
1台ずつですか、
はい、なかなかそんな機会ないので、うん、やってみるともうストレス解消にはなるし運動不足解消にはなるし、ね、なんかすごく楽しく草刈りも一度参加すると次からもいつ今度やるんだっていう感じで参加してもらって、まあ、あとは、まあ、その延長で竹やぶがありまして、うん、はい、で竹やぶの竹の管理も切ったりしてるんですけど、うん、はい、そこで竹を夏に引っ張り出してきて子供たちと集めてお父さん家族みんなこう集めて流しそうめんを学校の中でやったりしてます、
うん、楽しそうですね。なんかもういろいろ一石二鳥三鳥っていう感じで活動が進んでいますね。
そうですね、やっぱりお父さんたちって集まるとみんなそれぞれに仕事でいろんな技術を持って見えたり知識を持ってきたりするんで、なんか学校の中で先生困ったことないか、これがペンキが剥がれてるって言えば、そういう塗料に詳しいお父さんが現れたり、高いところで作業するっていうとなんかそういう高いところの作業の安全に関して詳しいお父さんが現れていろいろアドバイスをしてくれたりしながらやってるんで、横のつながりもできますしね、面白い回です。
そうですか、もうストレス解消もできてということですね。なんか写真も趣味って伺ったんですが、
まあ、写真は趣味で、まあ、ぼちぼちと長く続けてます、うん、はい、
じゃあこういった陶器の写真とかも撮られるんですね、
はい、見本は割と遠くのお客さんとかだと、うん、物よりも見本写真をっていうこと多いので、あ、まあ、そのこのところは随分練習させていただいてますはい、
そうですか、もうなんかいろいろね楽しんでいらっしゃる加藤修二さんです。それでは今後のこと、まあ、今後の夢とか教えていただきたいと思います。
はい、今後の、まあ、夢っていうかこうなったらいいなっていうのはやっぱり瀬戸物の魅力を少しでも多く広げていけたらいいなと思います。で、そうですね、まあ、瀬戸に今たくさんもともと瀬戸に住んでないけれどいろんな、まあ、転勤だとかなんか縁があって瀬戸に新しく住まわれてる方とかっていっぱいいると思うんですけど、まあ、そういう方もせっかく瀬戸に見えた住んで見えるんですんで、まあ、瀬戸物のことについて、まあ、知識を深めていただいて、まあ、何ですかね、楽しんでいただいたり、まあ、瀬戸にもともと住んでる僕たちも瀬戸物をすごく好きです。で、まあ、そういう方たちと一緒に、まあ、もっと瀬戸が盛り上がっていったらいいかなと思うんですけど、うんうん、
そうですね、せっかく瀬戸にいるんですもんね。皆さんがこの焼き物の魅力をね存分に堪能してくだされば言うことなしですね。
そうですね、本当に瀬戸に住んでれば、うん、いろんなことを勉強する機会っていうのはあると思いますので、まあ、僕たちもそのお手伝いをしていかなきゃいけないし、はい、まあ、外から瀬戸の方、まあ、いろんな方にもっともっと魅力を知っていただければなと思います。
はい、ありがとうございました。今日ご紹介しました陶磁器卸小売業加藤長之助商店さんの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。